そこそこアニメそこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
先週はね急にお休みをいただきまして、
はい、
初の病欠会でしたね
珍しい
体大事にってこと
で、ね、もうずっとね何があってもやってたんだけどね、先週は無理でした。そういうこともありますね。ということでノロじゃなかったんですけれども、皆さんもノロには気をつけましょうね。
そうですね、流行ってるみたいですからね、
はい、ということでまず冒頭の話題なんですけれども、BDA タイトルアワード&DG ジャパンアワードブルーレイ大賞ということで、昨年もねもしかしたら紹介したかもしれないんですけれども、2012年のブルーレイ大賞を決定しますっていうね、去年もねアビさんが出てきてくれていろいろやってたと思うんですけれども、そのねその投票の受付がただいま行われております。
はい、
これがね12月3日月曜日から、12月26日水曜日までということで、期限は今月ねクリスマスちょっと明けたぐらいまで、はい、
もう始まっている。
もう始まってます、始まってます。もうね投票もね、結構一部作品とかは集まってるんですよね。
今ダントツですけど、
はい、とにかくね商品が豪華なので、A 賞なんかこうブルーレイが60作品とかね、
すごい
60本来る、すごいです
ね、置き場所に困るレベルですからね、
はい、本当に送られるらしいですよ。あとは例えばソニーのねヘッドマウントディスプレイとかさ、
これ欲しい
です、これ欲しいですよねとか、まあいろいろこうブルーレイプレイヤーが当たったりとかいろいろするんですけれども、こちらのエントリーがね始まってますが、この中で、アニメ、まあアニメブルーレイ大賞なんでアニメじゃない洋画とかもいっぱい入ってるんですよ。
はい、
音楽系とかね、ビーズとかミスターチルドレンとか
ももクロちゃんとか
ももクロちゃんとかも入ってるんですけれども、まあ、その中でねアニメが一部入ってますんで、こうね機動戦士ガンダムユニコーンエピソード5、良かったですよね。
良かったですね。最高でしたね。
最高でしたね。
はい、
あとは、映画ケイオン、
はい。誰かさんも出てるケイオン。
はい。
ケイオン。
最高でしたね。
最高でしたよ。
まあ、今期ね、もうすぐテレビで放送されますけれども。
はい。
そうですね。みんなクリスマスにはケイオンを見よう。
いい話ですよ本当にね。私劇場で泣きましたね。
おお、デートなんかしてる場合じゃないですね。
そうですね、デートしてる場合じゃないね。
はい、あと国立坂から、
はい、うちでも特集しましたね。
はい、もうかなりね個人的に良かったと言ってましたよね。珍しくジブリの特集をしてしまったっていうね。
は、初じゃないんですかあれ。
初かな、初じゃないんじゃない、まあよくわからないですけれど。まああとはフェイトゼロ、
はい、
偽物語、
カレンビーの上巻、
はい、この中から一つ選んで、まあ、もちろんね他にもいろいろ入ってますし、ただ今のところねでもねランキングトップはねグリーシーズン3なんですよね。
そうなんですね。
はい、ダントツで、
はい、
で、第2位にももクロ夏のバカ騒ぎサマードライブ、
納得かもしれない、
うん、で3位に映画軽音、4位にガンダムユニコーンなんですが、あまりにも投票数の差がありすぎるので、
はい、
ここはやはり個人的には軽音を押したいなと。まあ、ユニコーンもいいんですけどね、うん、
なるほど、
もうちょっとこうね桁が違うからね。
そうですね、もっと接戦になっていればなんか熱いんですけど。
そうなんですよ、
みんな知ってるの大丈夫、
そう
これこやってるよっていう。
そうなんですよ、まあ、プレゼントもね豪華なんでぜひ応募してですね、盛り上げていったらいかがじゃないのかなと思います。バナー貼ってますんでよかったらぜひそこからクリックして飛んでいただいて、投票してくださいということで、こうブルーレイ大賞の宣伝をしたところですけれども、今日の特集は
ヨルムンガンド特集です。
僕はずっと君のそばで響いてた。クーク、セカンドミニアルバム、オーケストラアルファ、iTunes、Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。
そこアニ。
さあ、ということで始まりました、ヨルムンガンド特集です。
はい。
現在、パーフェクトオーダーとして、2期が、
はい。
オンエア中、はい。もうすぐ終わっちゃいますね。
そうですね。もう2期って言っても、前の1期から話全然続いてましたけどね。
そのまま入っちゃいましたね。あ、一応なんか、はい、なんていうの、前回までの、ヨルムンガンド的なやつはやったじゃないですか、1回。
ああ、ありましたね。
はい。まあ、ほんとね、基本、こちらの方なんですけれども、原作の方は、月刊サンデージェネックスで連載されていた、高橋慶太郎さんによる漫画になってるんですけれども、
はい。
うん、ほとんどっていうか、ほぼ、
はい。
原作通り、
お
お、ですね。
クムさんは原作読んでるんですよね。
これ私ね、一期のもう前半の方で、マキタ君はこれストーリーわかる？
僕は、はい。なんかこれどうなってんのとかいうのは特になく進んできましたけど。
そうだったんですね。はい、結構さ、
はい。
1エピソード1エピソードが、こう、話分かれてません？この話って。ストーリー自体が。
時間とか場所とかもなんか飛び飛びみたいな感じで。
飛ぶじゃないですか。
はいはいはい。
で、その、キャラクターがどういうキャラクターだっていうのを、こう、特に女性陣かな、
う
ん。まあ、今となったらもちろんわかりますけど、その、ね、わかりやすい個々は別としてですよ。
はい。
その、
初回あたりだとミルドですね。
そうですね、初回だとミルドですよね。まあ、この辺、この女性陣とかも含めて、いまいちわかりづらかったんですよね。
ああ、どういう人かっていうのが。
そうなんですよね。
うん、
キャラクターも含め、こう、どの陣営にどういうのが属していてっていうのを、こう、なんていうのかな、話って例えば何話かかけながら、はい、そのキャラクターを描いていったりとかすると分かっていく、理解していくじゃないですか。
はい、
今話が出てきた名前で言えばこうミルドだったら、
はい、そうですね、一回出てきてしばらく出ない
で、出ないでしょ。
はい、どこ行ったんだって。
うん、だから分かりづらかったんですね、正直。
ああ、
うん、でしかもこの意外と一話完結じゃないけれども、話はポンポンポンと次のステップに移っていくので、
はい、
ちょっと分かりづらいなっていうのがあって、でも面白そうなんだけれども、キャラが理解できないまま話が進んでいってるなっていう感じを受けたんですよね。
はいはい、
うん、で、原作をちょっと読んでみまして、もうそのまま、ただ面白くて、はい、一気に最後まで行っちゃったんですけど。
全部買ってしまったと。
最終巻まで行って、結局ネタ全部見ちゃった。最後まで、みたいな。
さようで。
はい。ヨルムンガンドって何なのか全部知っちゃった、みたいな。ところになっちゃったんですけれども。そうやって、一応見ると、原作の方で、こう、流れをね、追った後でアニメ見てると、あ、納得、みたいな感じにはなったんですけどね。
うん、僕はなんかこういうのは見て、で、よくわからない部分があっても、特に説明されてないからこの後説明来るだろうっていうなんで、スルーしちゃうタイプなんで、そのまま黙って見ちゃうんですよね。
うん、割としかもそれで見ていくと、わかる部分はわかるし、わかる必要がない部分っていうのは、あ、これはあんまりわかってなくてもいいんだっていうのをわかる作りにはなってるかなと思いましたね。
X さんからのコメントです。ヨルムンガンド、パーフェクトオーダー。一期の頃からハマって夢中で見ています。武器商人ココと愉快な仲間たちの活躍を丹念に描いてきたこの作品ですが、ちょうど今の放送分頃からココの壮大な計画が明らかになっていきますね。僕はもう原作を読破してラストを知っているのですが、連載当時よりも現実の世界情勢が進展した今、ココの野望とあのラストがアニメ視聴者にどう受け止められるのかとても楽しみです。はい、ありがとうございます。
このヨルムンガンド自体、漫画の原作の方なんですけれども、2006年5月から2012年2月まで連載されてたということなので、はい、まあ時期的にね、こう、まあ、ついちょっと前まで連載されてたのは事実なんですけれども、
はい、
こういうのってほら、時代の変化っていうのにどうやって合わせていくのかっ って難しかったりとかするじゃないですか。
確かに湾岸戦争とイラク戦争じゃだいぶ武器が変わってるとか、そういうあれですか、
そういうのももちろんあると思いますし、世界情勢的なものとかね、うん、のもいろいろあったりとかすると思うんですよね。それこそイニシャル D じゃないけどさ、車が変わっていくよね。
ね、デュエルファイタージンですね。
まあ、同じようなこうね、ガンアクションものということでいけば、ブラックラグーンとかもそうかもしれませんけど、やっぱりこう、ね、連載当初と、でも、その設定上の時間枠ではそんなに進んでないはずなのに、リアルには、ね、5年とか平気で経っちゃうでしょ？
そうですね。
連載していくうちに。
はい。
うん。で、そういう風になっていくと、こう、やっぱり現実の時間軸とのズレっていうのが出てくると、うん、あまりにも変になっていったりとかするじゃないですか。合わないっていう意味で。
取り残されてる的なね。
うん、その世界観だけがね。うん。うん、っていう部分があったりとかする部分が、ヨルムンガンドに関しては結構うまく収まっているのかなっていう感じは。うんしますね。
うん。まあ、確かに、今週、はい、先週か、先週の分の、HCLI が発表したパックも、ね、今、あれができれば結構話題になるんじゃないのみたいなね。
まあ、いいか悪いか別としてですね。まあ、あれもね、結構反発を当然食らうような内容なわけですけれども。う
ん、なんかそれっぽい感じが。しますよね、
ちょっと未来に実現できそうな空気が漂ってるっていうのがポイントじゃないですかね、あれもね。
はい。
ゲオさんからのコメントです。原作は有名な作品でしたので存在は知っていたのですが、どうもあの荒々しい絵のタッチが受け入れられず敬遠していました。今回のアニメシリーズも話題についていければ程度の気持ちで見始めたのですが、いやー面白い、本当に食わず嫌いだったなと深く反省しています。世界各地の紛争の裏で暗躍する裏若き武器商人ココヘクマティアルとその紙幣、彼らが各国の軍や諜報機関、はたまた同業者の武器商人を相手に繰り広げる虚虚実実の駆け引きや戦闘の数々、テンポが良く何より見ていてスカッとしますね。その中で個人的に興味深く見ているのは、ヨナに対するココをはじめとする大人たちの接し方ですね。過去に親を殺され、武器の携わる者を憎しみながらも少年兵として生きてきたという境遇のため、当初はどこか達観して年相応には見えなかったヨナですが、彼の質問を真摯に受け答え、一人の人間として接するココたちと旅することにより、空から見下ろす大地やロケットの打ち上げに目を輝かせ、はたまたワイリーの武勇伝に本気で怖がったりと、徐々に年相応の子供らしさが見始める様子は、大人が真剣に彼と向き合っているからこそなのだなとしみじみ感じました。自分も核ありたいですね。物語もついに佳境に突入し、やはり気になるのは徐々に核心に迫っていく個々の計画、ヨルムンガンドですね。一体どんな壮大なものなのか、ますます目が離せません。続きまして、クニオンさんからのコメントです。原作は完結していることもあり、各話の構成が安定していて、見ていて安心できますね。2期の1話にあたる13話のオープニング前の冒頭に、ヨナが銃を投げ捨てるシーンがありますが、コミックでは2話の部分で、一気でやってしまうと間違いなく忘れてしまうため、ここに持ってきたのは構成としてうまいなと思いました。原作を読んでこの先の展開を知っていないと意味不明だとは思いますが。ようやく19話が原作で一番好きなワイリーの反り込みの話で、1話という短い時間にもかかわらず、オチまで綺麗にまとめてあったので非常に満足しています。慌てん坊の爆弾魔のワイリー、怖いですね。最後まで楽しみたいと思います。はい、ありがとうございます。
いや、まあ、この作品自体が人気だっていう理由もこうアニメ化で結構まあマイルドになったとは思うんですよね。原作の絵柄っていうのは、はい、まあ、今回そのゲオさん以外にも、避けてた人が事実いたっていうのはあったと思うので、
実は僕もそれなんですよね。
そうなんですね。あ、
ちょっと癖が気になる感じだったりしますか。
はい、
どうなんでしょうね。私は個人的には全然受け付けられるタイプだったんですけれども、ストーリーに関してはね、正直ね、この漫画の方がやはり まあその分長く書けるっていう部分があるんで、ストーリーは丁寧に書かれてるんですよ。
ほうほうほう。
うん、さっきから言ってるみたいにね。だから個人的にはアニメ見てこう補完的に漫画読むのもいいかなっていう感じですね。
読みたいんですけど今読むと、
うん、もう今はやめ、そう今はやめといた方がいい、
ね、は
い、
どうせなら最後まで見終わった後に、
年内終わっちゃいますからね、最終回まで見た後に、読むとちょうど補完になるんじゃないのかなっていう感じですね。私も漫画から入ってるわけではないのであんまり気にせずに見れたんですけれども、うん、あの非常にこうなんていうのかな、心の描写とかなんとかこうどうしてもその枠内でね、例えばここを1話で収めたいとかさ、
はいはいはいはい、
ここ庭ないで、でもメインはここを書きたいんで、どうしても多少外してある部分とか、
うん、
当然出てくると思うんですよ。
そうですね。
だってね、この2期の間で、話数的にね、こう、だから12話12話でしょ、多分。
うん。
で、
それぐらいですね。
全11巻を、ストーリー追っかけてるわけですからね。
ああ、尺が足りない。
うん、まあ当然尺は足りないだろうと思いますし、まああとはね、実質25分ぐらいでしょ ?1 話につき。
うん。
もうちょっと短くなっちゃいますかね。
ねえ。うん、だからまあその中でこう、ストーリーを展開して、しかも一応終わりに、ね、これがアニメのさ、困ったことにっていう、うん、まあ漫画もあるとはいえですよ。1話の終わりっていうのは、やっぱり次の引きを作らなきゃいけないじゃないですか。終わらせるか、2回に分けるんだったら、ね、それなりに盛り上げて終わんなきゃいけないですよ。
はい。
来週を楽しみにしなきゃいけないから、
うん。
っていう、この辺難しいですよね、やっぱりね。
そうですね。これ、うん、
原作があれば、なおさらね。
はい。まあ、改編すると怒られます
ね。そうなんですよね。その辺に関してはね、今回の脚本の黒田さん、うまくやってるなーって、ちょっと原作読んだからこそ、なおさら、思いました。
若干エピソードが前後してるところとかあるんですよね、確か
に。そうなんですよ。だから、まあ、3話分ぐらいを前後こう入れ替えてあったりとかね。
うん。なんかこう、重たい話が終わった後にちょっと息抜き会が来たりする構成になってるのは、見てる方としては楽でいいですね。
確かに。なんかヘックスの話が終わった後に、各隊員の話がちょっと入るのは、結構ね、気分は楽になりますよね。
その辺とかはやはり、ああ、ね、まあ、黒田さん長いですからね、シリーズ構成もね。うん、その辺の、その原作ありをうまくこう、アニメにね、シリーズものに持っていくうまさっていうものは持ってるなっていう感じをね、受けましたね。まあ、結局作者作者によってやっぱり作り方全然違うじゃないですか、その原作も、まあ、漫画のね、
うん。
で、それをこう、同じ原作者が作っているものを、アニメ化するんだったら同じ癖でやれるんでしょうけど、一人一人また全然違うものをこう原作ありものをアニメ化していくのって多分すごい難しいんだと思うんですよ。でしかもやっぱ原作ファンいるわけじゃないですか。
そうですね。
うん、だからその辺の不満もこうある程度ね納得させながら、ね、新規のお客さんをがっつり取っていくっていうのっていうのはやっぱり難しいと思うので、その辺をうまくこう黒田さんやってるなっていう感じをね今回本当にね受けましたね。
絶望天帝さんからのコメントです。アニメ放映エピソードでは R 編がグッときました。スパイと明かされても仲間を失いたくない気持ちから思わず、スパイでもいいよ、みんなには言わない、だからと少女の弱さが出てしまったが、逆に目的を果たせと R にたしなめられるのが悲しかったです。銃器戦闘の激しさの描写はもちろんですが、心理描写が原作より細やかです。原作漫画では文字のフォントや太さなどで表されているところをアニメにうまく変換できていると思います。これから怒涛のラストまで楽しみです。はい、ありがとうございます。
そしてね、一期が終わって、現在オンエア中は、パーフェクトオーダーですけれども、まあね、頭から来ましたよ。
そうですね。久川さん。
久川さん。久川さんがこんな役をやるとは。
めちゃくちゃ色っぽかったですけどね。
私大好きですからね、久川さんね。
怖いわ、この人。
ねえ。逃げられないなあれと思いましたよ、上乗っかられてね。
いや久川さんをあそこにキャスティングしたのもやっぱりすごいと思いますよ。
いやー、久川さんの悪い女いいじゃないですか。
よかった。もう撃たれても仕方がないかも、みたいな。
悪い上にちょっと気違いっていうのがまたいいじゃないですか。
言ってますよね、確実にね。
ちょっとやっぱ頭が一本切れてるじゃないですか。
うん。まあ、ヘックスに関してはもう完全にそこが彼女の魅力ですからね。うん、
で、しかも、あんなにこう、大々的に出てきたのに割と退場早いじゃないですか。
しかもあんなね、なんかこう、何かしら直接的にやり合って死ぬとかじゃなくて、爆撃。ね、
あの辺もね、もう少しこう、原作ではヘックスに関しては書かれてるような印象を受けたんですけれどもね、意外と退場早かったですね、実際にね、
うん。
あの辺見せたかったのは結局やっぱり、R をもっと表に出したかったからかなっていう印象を受けるんですよ。
R の死に様、
うん、死に様っていうところが、をメインにしたかったのかなっていう感じを受けますね。原作の方はもうちょっとこう、ヘックス、すんげえ嫌な、嫌だけど、みたいな、なんかでも彼女の生き方みたいなのもあるわけじゃないですか。
気の毒な人でしたからね、あれもね、
うん。っていう部分にもうちょっとこう、なんていうの、スポット当たってたかなっていう気がするんですけども、意外ともう終わり、もう退場ほんと一瞬でしたよね。うん。まあその辺はもう尺の問題かな。
うん、でもなんかあの余韻もなくサクサクっとこういなくなっちゃう感じっていうのが、ある意味現実的でいいなと思いましたよ、見てて。
なんか、しんみりしない、さっぱりしてるっていう全体の印象を受けるんで、それを守ってるんで好きですね、そういうのは。
そういう意味じゃやっぱりこう、こちら側っていうのかな、の R に関しては結構引きずりましたね。
そうですね。
貴重なセクハラ枠が、ついえてしまう。
R もね、まさかでも、ここでね、お尻打たれても死なない奴がいる中で。
そうですね。
一番こう、ね、ムードメーカーがっていう感じありますよね。
うん。
R やんかよりもよっぽど一気のラストのウーゴの方が、ウーゴか。ウーゴの方が死にそうだったけどね。
あれはもう、ね、なんで生きてたんだって感じですよ。
意外に強かったっていう。
ねえ。いや、本当に R、まあ本当に、この2期の盛り上がり、一番の盛り上がりシーン、一番っていうのかな、まあ当然後半あるにしてもですよ、だったのかなって感じはありますね、R に関しては。
うん、
まあ彼の死っていうのは、やっぱりどうしてもこう、ココにもそうですし、ヨナにも、
うん、
もちろんね、かなりの影響を与えたんじゃないのかなと。あれだけ人殺してきてるけどね、あいつらね。
そうっすね。
うん、
なんかこう、味方が退場するときに残す言葉っていうのは大きいですよね。あの、前にいたエコーが退場したときは、あの、ココに、いつでも笑っていろって言ったのに、今回ハルは、別に笑ってなくてもいいんじゃねえか的なことを言ってたような記憶が、どうしろって言うんだっていうね。
もう、ココ基本、ね、あの、能面的な笑顔ですからね。
うん。
うん、
ね、去っていく人はみんな勝手だなっていうね。
ですね、まあでもまああそこでね R のねお墓の前にいきなり現れるブックマン
なんで来たんだお前どうやって知ったんだって
ねあの辺がさすがって感じは受けますよね
凄腕ですから
凄腕ですからね
あそこで声荒げてたの良かったですね
フシュンさんからのコメントです一期から待ちに待った二期です。変則二期なので、一期と比べてどうなるかと思っていましたが、そんな心配。二期始めから本格的に始まったココヘクマティアルの計画、ヨルムンガンド。それを感じ取ってうごめく CIA、他の武器商人たち。その渦の中心にいるココ正体。一期と変わらず、いやー一期以上に一話一話の内容が濃く、テンポよくヨルムンガンドの世界へと引き込まれます。一期から続くココ小隊員のエピソードも、二期が始まって惜しくも亡くなった R、自衛官上がりの東女、そして爆弾魔ワイリのエピソードと各小隊員の話も物語を彩ります。特にワイリのエピソードは面白かった。ワイリの授業は真面目に受けようと決意するヨナの怖がり方とか可愛かったです。それにしてもココ小隊はいいですね。プロの集団って感じで。やるときはやる、やらないときはやらない。かといってだらけているわけでもなく、適度な緊張感とメリハリがあります。 ここ小隊に入ったばかりのヨナは少年兵の雰囲気をまとっていましたが、凄腕の傭兵たちに揉まれ、今ではすっかりここ小隊員として馴染んでいます。悪く言えば飼いならされたと感じますが、戦闘を見る限り確実に腕を上げており、通常時の表情も豊かになりました。対照的にキャスパー小隊は同じような雰囲気ですが、少々殺伐としている感じがします。ココとキャスパーの雰囲気が出ていて面白いですね。最新回ではついにヨルムンガンド計画の片鱗が見えてきました。ココ小隊のあり方も各隊員の中での葛藤もあり、物語はクライマックスに向かいます。この先の展開は原作を読んでしまったのでわかるのですが、アニメとしてどういった仕上がりになるのか原作を読んだからこそ楽しみです。ありがとうございました。
そしてみんな大好きワイリー
ね、えもうこの子は1話で一躍人気者ですよ、これ。
怒らしちゃいけないんですね。わかりました。
いや、今までさ、ほとんど、ね。
そうですね、オーケストラを狙撃してるルツの横にいたとか、そういう系のキャラでしたからね。
うん、あと、中国のことわざを教えてくれた人っていう、勉強とか得意そうだけど、そんな目立たない人っていうイメージだったのが、覆されましたね、彼ね。
一歩間違えば、こう、彼は死んでも良いキャラだったかもしれないわけじゃないですか。
はい。
死ぬキャラじゃなくて、殺すキャラでしたね、完全にね。
そうですね。そのまんま返しですからね。
いや、まさかあんな素敵な笑顔を浮かべる人だとはね。
笑顔の絶えない職場。
ね、だって、ヨナに勉強教えてるときとか困ったような顔とか、また逃げられたみたいな感じだったのに、ね、爆弾ポチってやってるときのニヤーって笑いが。
あれは、あの絵はもうね、絶対突っ込まれたくてやってんだろうっていうような絵でしたけども。いやもうでも本当に一躍、もう今回もね、コメントの中、ワイリーみんな好きだなっていうようにいっぱい来てましたが、まああの回は本当面白かったですよね。
そうですね、笑える回でしたね。
うん。あ、結局さ、ワイリーも面白かったんだけど、あの回に出てきた最後の人たち。
はい。
運転手のね。
はい。
あれも良かったでしょ？
イラクの公安。
うん。潜入してたのか
い。いいですかって言われて、肩担いで持ってっちゃう。
潜入してたのかいみたいな、ね。最初ね、絶対向こう側の人なのかと思っていたら。
裏切る系の人
だ。裏切るね、思っていたら、全然違ってました、みたいな。ここ分かってたのかな、最初から、あれは。
なんでしょうね、あれ。
分かんないね。まあ、で、ほんとさ、蛇の道は、みたいな感じですよね。その辺の面白さはよく描かれてますよね。うん、
みんなしたたかですよね。
ね。
SAL さんからのコメントです。シリアスな展開、凄惨な戦闘もそうですが、時折挟まれるコメディも好きです。ルツが必ずケツに怪我するとか、直近だとワイリーのエピソードもツボでした。地味なキャラだとばかり思っていましたが、かなりの爆弾まで、これだけ聞くと怖さしかないのですが、爆弾への接し方が面白く、爆弾を仕返しした後、ヨナが怯えるところも含めて笑いました。終盤はシリアス度が上がっていくでしょうが、コミカルな要素もできれば残してほしいですね。ミリタリー要素が強いですが、知識がなくとも楽しめるのも、この作品の魅力でもあるかとも思います。ありがとうございました。
いや、まあ、たくさんのキャラクターが出ては退場もしていってるわけですけれども。
はい、生きてるのもね、死んでるのも。
はい、いますけれども。まあ、ほら、この手の作品っていうのは、キャラクターの、その、何やっぱり出るのと退場するのっていうのね、結構もったいなくなっていくじゃないですか。もったいないって言い方で正しいのかな、
うん、まあ愛着が湧いたら殺しにくいみたいなのはあるような、
そうそう、敵側としてもね、
ああ作り手的にってことですね、
うん、っていうのもあると思うんですよね、現実にね、他の作品を見ていてもですよ、
うん、
どうしてもこうこちら側ね、要するに主人公側のグループ、まあ、言ってみたらさ、純粋な敵っていう感じじゃないじゃない、悪ではないんだよね、
目的が違えば勝ち合うし、同じだったら協力するなり、同じように見逃し合うなりするでしょうね。
そ
うね、うん、
その人たちが持っているこう目的なり正義みたいなものの中で彼らはやはり動いたりとか、しているわけなので、まあ、別にココは正義のためにね、一応 その武器商人という仕事のためにやってるわけではあるとはいえですよ、
はい、
うん、でも CIA の連中だって普通にアメリカのためになるためっていうふうにして動いてるわけで、
うん、あの単純にみんな嫌なやつあんまりいないですよね、見てて。あの嫌なやつだなと思っても魅力的っていうのかな。
そうですね、
憎めない系のね、
うん、
こいついらないなっていう感じのキャラクターがいないですよね。
悪は悪でもって感じですよね、
うんうん、
ターシンハイコンスのね、あの
チェンさん、
チェンさんか、あのやばい、
チェンさん、あれで戦ったら勝ちそうなのにあっさり退場しちゃった
、ね、声かっこいいのに
ねえ、まあ、あの人とかもこう、まあ、自分の、ね、ために自分の真実のためにやってるんだろうと思いますし、
うん、
うん、だからこう一概にこの人が悪いから消えてくれみたいなのではないよねっていう感じは受けるわけですよね、
うん、
でまたその人が、ね、うん、退場したところでじゃあ何が変わるのかって言ったら変わんないんだろうなって気もしますしね、
うん、でもなかなかこうキャラクターって立ち始めると、キャラが立つと捨てるのってもったいなくなるじゃないですか。
なんかそう、そこら辺の潔さがこのヨルムンガンドっていう作品の魅力のような気がしますね。あのオーケストラとかだってあれ 2,3 話出てきてもおかしくないのに1話で退場しちゃったじゃないですか、はいはいはい、出てきて、
はい、まあ原作の方でもう少し出るんですけどね、長もうちょっと話ストーリー的にはあるような気がするんですけれども、それを1話で使っちゃうんだっていう感じはありましたね。あれ確かにね、オーケストラといえばやはり、
入ってない人、
うん、
はい、ちなつさん、
ちなつ、あの子とか仲間になってもおかしく、実際誘ってたしさ、
うん、
仲間になりそうじゃない？
そういう流れだと思って最初は見ましたけど ね、
普通は仲間になっちゃうよね、うん、
殺したって
死ぬんかそこでみたいな、
やっぱこう師匠に対する愛が勝っちゃったんじゃないんですかね。あれもストックホルム症候群ってやつだと思いますけどあの彼女のエピソードってあのオペラホールの襲撃っていうのは原作になかったので追加されたエピソードみたいですね、
うん、やっぱりこうその辺の、ね、うまいアレンジっていうところはありますよね、
うん、そこまでこう追加してキャラをさらに立てたのに
殺す、
うん、
あっさり退場、潔さですよこれは、
うん、まあそういうね、潔く退場したのもいれば、まあ、死にはしないけれども、あのドミニク3人組のような、
ああ、ボスドミニク、
何ですかね、あのレストラン始めるの流行ってるんですか、あの世界では
俺もじゃあレストランやんなきゃいけないやめたら
会社辞めたらレストランやろうか顔が怖い感じの人がやってるレストラン増えるんですかね、これ、
でもドミニクのところあの女の子がまあ給仕やればいいけどさ、うん、カリー社長のところ誰がやるの、
ミルドさんでもミルドさんお客さんがちょっと腹立つこと言ったらすぐ腕殴っちゃうよね、うん、
いやドミニク良かったですね、藤原さん
めっちゃ好きでしたねあれ。
でもほら藤原さんいろんな役やりますけど、
はい、
もう久しぶりにお、面白いっていう感じの。
変な役どころでしたよね。
うん。ほら、もうかっこいいか、ギャグか、だったりするじゃない
ですか。悪いやつか、
みたいなね。藤原さんの場合さ。
ヒロしかアリーかみたいな感じですからね、ここ最近は。
ところが、このドミニクのキャラクターって、そんな藤原さんらしさじゃない感じだけど、やっぱり藤原さんだな、みたいな、面白さ。
ぼやき。
ずっとぼやいてるけど。うん、よく美味しかったですね、あのキャラクター、ね、
あれずっとあのぼやきはずっと聞いてたかったですね僕は、
あれもあのブラックラグーン的な感じでまたペロペロっと出てくるのかと思いきや、あ、出ないんだって、
そう出そうだよね、
うん、
これも出ないとかこの辺の潔さは面白いですよね本当にね。あのまあその辺逆にしね、あの SR 班の班長
ヒ
ノキイサはずっと出てるからね、
はい、あれまだ関わってくるんですよねこれね。
出てきます出てきます、うん、ちょうど今が頑張ってるとこじゃないですか。あの回で終わるかって思ったじゃない、普通にあのねジャカルタの、
ね、
あの回で終わると思ったじゃないですか、こう日本でね戦って全滅して、
うん、
まあ、ある種死に場所を求めていたとかいうことになってましたけど、本当にみんなが求めていたのかどうかは
いやー、あれはもう部下たちだけじゃないですか、死に場所、戦う場所を求めてたっていうのは。
いや、でもほら、はい、上の連中は確かに、第一線の連中はそうだったかもしれないですよ。あの、やばそうな お姉ちゃんとか。
あ、彼女も死に方すごかったですね。前の回で思わせぶりに出てきたら、パーンって、うん、あれっていう。
顔に一撃入れられた後に、見向きもされないで撃ち殺されましたからね。
ねえ。だからまあその辺の上のグループはともかくとして、結構な人数死んだでしょ、あれ。
そうですね、あの突入してきた覆面の方々とか、う
ん、登場以外は全滅って言ってませんでした。
そうなんですよ、
結局 SR 班もともとは。
そうです、そうです。
ということは抜けた人間以外皆殺しにあったってことですよね。
そうなんですよ、
そういうことですね、
それ考えると
それでも戦いたかったらしいですか、しょうがないですね。でも言ってたじゃないですか。いい兵士の条件は生きてることだって。い
や、まあ確かにね。
それ自分も含めてってことじゃないですか、あれ完全に。
まあ確かに、その、まあいい スパイというところですよね、結局ね。
うん、
まあその、戦士でもあるけれども、ヒノキ医者は結局は、ね、
スパイですから。
最高のスパイマスターなわけでしょ、
日本で唯一のスパイです、
ね、っていうところっていう意味では彼はさすがなんでしょうね、
うん
うん、まあだからね、実質今週とか うん、ある種暗躍はしてないけれどね、活躍しているわけで、
なんか本当にあれぐらいバッサリいっちゃうおかげで次の回で誰か死ぬんじゃないかってすごい緊張感があっていいなと思いますね、
うん、いやあそこは普通ヒノキさんはもうあそこで退場だろうと思うのが、ここで逆にまた出てくる、それがいい方向に出てくるっていうね、この違いもありますよね。出す、切るときはパサって切るけれども、うん、出すときはきちんと意味あるところで出していくっていう ね、
だってショコラーデとスキャクローとかもいつあの消されてもおかしくないようなのに割とピンピンしてるし、
ショコラーデいいですよね。
グルメツアー、ワールドグルメツアーです。
チョコラーテもいいけど、スキャクローも、
いや僕彼好きですけどね。
結局お金なんだっていう、うん、あれもいいですね。
そうね、
500万ドル払ってたからな。
お金の匂いがっていう。
いや、ああいうさ、なんかこういいいいだけじゃないキャラクターっていうの、癖のあるキャラクターがいっぱいいるんですよ、この作品。
そうですね、悪が強いというか、
うん、まあそういう意味じゃこうね、キャスパーもも
う彼の殺せ殺せは最高でございました、もうあれは。
松風さんやっぱいいね。
ねえ、ていうかあそこのねえ、チェキータ、
はい、
チェキータさん、
はい。あれ、なんですか、僕はアニメしか見てないんで知らなかったんですけど、小耳に挟んだ話だと、何霊夢と結婚してんのこの人。
ほら、劇中でちょっと言ってたじゃないですか。結婚しては離婚してを繰り返しているらしいですよ、あの二人。
あー、霊夢がってことでしょ。あ、そこは、
そことチェキータなの。
はいはい。
いつもチェキータと結婚して離婚して結婚してって感じらしいですよ、どうもね。
何してんの。
まあほら、その辺はさ、男女の中しかわからないことがあるんじゃないですか。
あ、そうですね。当人同士しかわからないことがあるんですね。
多分、ちょっとしたらまたチェキータさんと気がついたら結婚してるんじゃないですか。結婚したわって言われて、あ、またですかみたいな。
あ、怖い夫婦やな。
まあ、あの、襲われることはないですよ。
そうですね。
強いですね。襲われることはあるかもしれない。
おそ泥が入ってきても本当にご収拾様としか言えないですね、う
ん。そんなやばい家に入ったら危険すぎますよ。確実に生きて出れない。R とワイリー以外の話題をほとんどしてなかったんですけれども、一番こうね、メインとなる、武器商人、ここヘクマティアル。
はい。
はい。
とその組織、愉快な仲間たちですよ。
ね、武器商人なのに笑顔の絶えない職場というね。
まあ常にね、こう殴られても鼻血出しながらでも笑顔ですからね、ここへくまってやるわ、
ね。そうですね、上がそうですからね。
普通本人強いキャラクターなのかって思うんですけど、うん、まあ。腕力とかは普通だよね。
そうですね。で、うん、鉄砲も撃ってますけど、そんなに。
ね、能力が。
すごい上手いわけではない
って感じじゃないよね。 まあ、周りをきちんと固めているその動かす能力的なもの、まあ、頭はすごくいいっていうことでしょうけど、
まあ、そこそこできたとしたってですよ、相手があの、うん、あの霊夢みたいな化け物揃いで来られたら、そりゃ一人じゃどうしようもないですからね、賢いですよね。
うん、
だってあんだけ銃撃たれても当たんないんですよ。いや、ヤンマーに流れてる時のマドラックスぐらい当たんないですからね。
え、昔のシュワちゃんのようだ。
そんな人があんなにたくさん周りにいると。
うんうん、うん、
それぐらい危険な商売ってことでしょうけど。
そうですね、まあ才能があっちゃったっていうところでしょうね、結局ね、
うん、
その武器商に関してもね。
ちょうど先週言われてましたよね、結局あの人を信じさせる才能があるから。
うん、まあ一応あのね、主人公はココなんですけれども、まあ、実
ココなんですか。
そうですね、主人公ココとヨナって感じなんじゃないんですか。
どっちなんだろうって感じなのかなと思ってました。モノローグもいつもヨナのモノローグで始まるし、僕は武器商人と。
ああそうですね、でも結局ココが何をするのかっていうところが、ストーリーの根幹になってくると思うので、まあ、実質はこのヨルムンガンドっていうのが一体何なのかということになっていくと思うので、まあ、ココを描きながらヨナのそれの成長を同時進行で描いてるっていう形なんじゃないですかね、結局。
あ、でもココのそのヨルムンガンドとか何を考えてどういうふうに考えて動いてるのかがわからないんで、
うん、
ココという人物が一番わかんないんですよね、見てて。
まあ多分今ちょうどテレビのこうオンエアの流れでいくと、この後ココのグループのメンバーがそろそろココが何を考えているのかっていうのを、わからなくなりつつ、何だろうって思い始める時期ではあるんですよね。
うん、ちょうどあのルツが最近のお嬢はっていう話をしてました。
まあこの後ね、ここからその計画の内容がいずれ発表になると思うので、まあそこでこう、うん、ヨナがどう思って行動していくのかみたいなところがこの作品の最後の肝になるのかなと。
おお、
うん、いう感じ
で。そうなってくると武器商人と旅をした、
ね、過去形なのかっていう、
どういうことって僕は思っちゃうんですけど。
うん、っていう風になりますよね。ってことはその後別れてしまったのか。
ね。
どうなんですかね。とりあえずあれですよ、あのココが何してようとバルメはココについていきますっていうのだけは分かるなっていう気がしますけど。
そうですね、レームもこう常にボディーガードしてそうですよね。
あんまり立ち位置変わんない、
変わんない感じですよね。まああのなんか真相の方に行っちゃったみたいな感じはありますけれども、他のメンバーどうです、好きなキャラクター。
私結構魔王が好きでしたね。
お、初体持ち。
初体持ち。あの、気の弱そうなところが。
ねえ、お父さんいつ帰ってるんだろう、本当。
これから大変なこと巻き込まれちゃったら、お父さん、ますます帰れなくなっちゃうのでは。
ね、
一応さ、ちゃんと一人ずつ取り上げてるところは良かったなと思うんですよ。
あ、そうですよね。毎回、担当会の最初にちょっと過去回想みたいなのが入って。
ですよね。うん。ルツも、結構、ね、だから、みんなさ、その、ただの、軍人上がりじゃないじゃないですか。
何かしら訳ありみたいな。
そうなんですよね。
よね、
そう、ルツも
元マフィア
とか、あのテロ部隊の狙撃手だったりとか、
自衛隊もいましたよ。
そうですよね。
我らが自衛隊。強いじゃん。
自衛隊 の, あの訓練能力は世界一かもしれないと。
いや、あの辺のね、その SR 班っていうこうね、
秘密舞台みたいな
あるようなないようなちょっとなんかこうくすぐるような
部分あったらかっこいいですけどね、
出てきてますよね。あ、なるほどなって、な、妙な微妙なこう納得させられちゃうみたいな部分のうまさっていうの、
なんかこう陰謀論に心をくすぐられるみたいな、そんな感じ。
そうそうそうそうそうそう、そういうものをうまくいろいろ混ぜてってる感じはありますよね。うん、当時良かったね。
うん、
良かったですね、彼は。
いいですね、彼。
うん、
あんな感じ の真面目な性格と見せかけて、あの割とスケベだったりとかするのもポイントじゃないですか。
そう、
あると違って触りに行く勇気はないがっていう。
そう、ないね。
でもチラ見をする勇気はあるわけです。
そう、好きですよね、女の子、ね。
おっぱい精神ですからね。
おっぱい精神ですよね、本当にね。
いいキャラだなと思いましたね。
さすが日本人。違うか。まあ、だからこそここの舞台にいるっていうのがね。
そうですね。あと、おっぱい担当バルメさんとかね。
いいですよね。完全にレズなんですよね、彼女は。
じゃないですかね。
一応踏み外してしまった。
完全に踏み外してます、
ね。最初はあんまり好きじゃなかったって言ってたのに、何がこうしてしまったのか。
わからないね。本当に、ね。
バルメさん、むちゃくちゃ強いですけど、フィンランド人ですからね。
おお、あの、伝説の。
冬戦争ってフィンランドって言ったら下平平ですから
ね。そうですね。
強いんじゃないかなって勝手に思ってました。
いやもう本当そう、このとにかくキャラクターがね、ここまで来るとね、魅力的で本当一人も欠けてほしくないなってやっぱ思っちゃいますよね。
うん、
いや今でも分かんないんでハラハラですよ、最終回まで。
どうなるんでしょうね。原作通りだったらどうなのかなみたいなのはありますけれども、いや本当まあ楽しみかなと。まあ個人的にはあのやっぱり全てのキャラクターの中でやっぱりあのね、
みんなワイリーですか。
いや俺はやっぱりもうこうブックマンが好きでたまらないので。
ああなるほど。
おいしい
ですね。
おいしいな
ね。なんかあの計りごとしようと思ってたらファーストフード屋さんですっごいいっぱい机の上汚くして待ってるんですよね。
本当ヨナに対しては完全に近所のおっちゃんでしたからね。
ね、ほらシェイクも食べろっていう。
あれ別にあの回ってヒノキイサと打ち合わせして待ち合わせしてたわけじゃないんですからね。
いそうな気がして待ってたって言ってたじゃないですか。
そういきなりあそこにブックも現れてるっていうね。あのキャラクターはまあ今後のもね、彼は最後まで活躍しますけれども、本当にね美味しい位置にいるなっていうね。個人的にはね、これは CIA と SCS と NSA とかこうね、アメリカのさ内部のいろんな組織がいろいろ動いてる部分の
別々にね、
そうっていう面白さをね、全部が一応愛国心で動いてはいるけれども、うん、彼らなりの正義は全部違うみたいな部分っていうのが面白いなってやっぱ思うわけですよ。なんか洋画的っていうんですかね、そういう部分も含めて楽しいなって感じですね。
悲しいファットマンさんからのコメントです。皆さんこんにちは。世界中の裏情報をリアルタイムで知ったり、スケアクローを顎で使ったりはできない、ブックマンじゃないファットマンです。このクールはコメントを書くことができる特集が多くて本当に楽しいです。さて、第1期からずっと推しているヨルムンガンドも第8話から最終章に突入しましたね。第2期は、アールとの別れやヨナ、東条、ワイリ、それぞれの過去に関わるエピソードが展開して、HCLI のココちゃん舞台、それぞれの内面が深く描かれてきたと思います。それだけに彼ら彼女らへの愛着も第一期よりも一層深まったのではないかと思います。そして物語はそんなハートフルな展開から一転、最終章ニューワールドに突入して、彼らさえも知らない個々の壮大な悪だくみヨルムンガンドがついにベールを脱ぐのです。これまで生き延びてきたキャラクターが総出演で注目しているヨルムンガンドとは何か、これからのクライマックスにさらに期待です。ありがとうございました。
さあ、ということで、今日コメント、最後のコメントでした。
はい。
いやー、もう、あとでも、ちょっとなんだよね。
そうなんですよ。もうすぐ終わっちゃうんすよ。
はい。一応原作の終わりは分かってるんですけれども、さて、黒田脚本、これは原作通りに終わるんでしょうか。
分かんないですね。全然違う終わり方する可能性も否めないかと。
うん、まあ、ただ、さすがにここまで原作通りに来ているからっていう部分はあるとは思うんですけど、
うん、
まあ、この辺はね、実際終わってみないとわからないですよね。
とりあえずここから、ここが何をしたいのかっていうのを見届けたいですね。一視聴者としては。
そうですね。まあ、そうだな、これ全部言っちゃうと全部ネタバレになっちゃうから難しいところ
です。やめてください。
もう本当そんなとこですよ。ここはもう結局ヨルムンガンドが何なのか、で、それが行われると何が起きるのか、みたいなものの話になっていきますからね。多分もう来週ぐらいになるとなんとなく見えてくる、より見えてくるだろうと思いますし。
ね、里い人は商売を辞めるなり、元になる人にすり寄るなり、いろいろ行動を始めちゃうっていう、
ね。そうです。だからこそ人が集まってきてるんですよね。その、CIA のグループからいろんな人たちまで。
敵も味方も。
敵も味方もね。そういう意味で、こうなんか、最後、ラストの盛り上げっていう意味では、ガンガン来てるかなっていう感じかな。
すごい状況ですよね。一商人にそんだけ、みんな注目するのがね、
うん、
何なんやろっていう。
まあでもやっぱり武器っていうのはそれだけの力があるっていうことなんじゃないですか。まあ最終的にね、ココとヨナがどうなっていくのかっていう部分も含めて、
なんかオープニングエンディングカーでココにヨナが銃向けてる絵とかあったじゃないですか、はい、どうなるんだよってすごい気になりますね。
ここ、でもそのシーンはありますからね。
おっと
本編の中で。はい。この後ありますよ。
わー、ちょっと楽しみにして、
なぜそういうことが起こるのかっていうのも妙に納得できると思います。でもそんな怒涛の展開があと数話であるからね。
あと3話くらいですか。
ですかね。とりあえず年内
ノンストップですね。
本当にノンストップ。ラストはすごい飛ばしながら行くんじゃないかと思いますんで、最後までね、これはヨルムンガンドが何なのかを楽しんでいくのかな。また終わったら終わったで多分いろんな感想があると思うんですよ。
ほう。
そこも面白いかなって私は思ってます。これに関して。
なるほど。これあれですね、そこら辺の話はまた最終回の
最終回特集の中でかなっていう気はしますね。はい、これ言っちゃったら終わっちゃうからね
そうですね。ダメですよ、ダメですよ、それはね、
まあ私もいろいろ思うことはあります。でもその辺はじゃあ皆さんも同じように、アニメ見て悶々とすればいいと思います感想は最終回特集にお待ちしてます、
はい、
ということで、今日の特集は
ヨルムンガンド特集でした。
そこアニでは番組での広告、音声 CM を募集しています。ブラウザからの再生とポッドキャスト形式でのダウンロード配信に対応、地域にとらわれず幅広い年齢層にお届けします。詳しくはそこアニ .com まで。そこアニ。
さあ、ということでお送りしてまいりました、そこアニです。
はい、
来週も年、ね、本当年末でドタバタしてますけれども、今年もうあと3回です、
はい、ですか。わー、早いですね、
はい、今期のアニメの特集ほとんどしてないねっていうことに気づきました、
ね、ちょっと映画とかいろいろありましたからね。
そうなんだよね。テレビ版ほとんどやってないですけれども、まあでも2クール作品も多いので、また来月入ってからいろいろ取り上げれるものができたらって感じは思いますね。
そうですね、
はい、さあ来週何の特集になるんですか。
機動戦士ガンダムシード特集です。
またやんのか
ねえ
3回目ですよ。
僕はびっくりしましたよ
パート3です。
ねえ、
今今期のアニメやってないとか言ったじゃないか
ある意味今期のアニメだったじゃないですか。
そうです、 BS11 でねずっとやってました。まあ今期のアニメですよ、完全に。だって HD リマスターシリーズですから。
そうですね、いろいろ変わってましたからね。
全く別物に、全くじゃないか、でもね、絵的に完全に別物になってますよね。
なんかこうブルーレイのボックス買うともっと直ってるらしいですよ。
あ、その辺の話もじゃあ来週聞きましょうかね。
はい、
イベントレポートが冒頭に用意してあります。
はい、シードパーティー2012星空の集いフェーズ 3.0 のイベントレポートもあります。
はい、そちらも楽しみに。ということで、ガンダムシード最終回を迎えたガンダムシードに対してのコメントをお待ちしております。
やったね、ネタバレ OK だ。
はい、コメントの宛先は
そこあに.comから 投稿はそこあにホームページ右上にあります投稿フォームからお願いいたします。
はい、ということで皆さん投稿お待ちしております。それではまた来週お会いいたしましょう。相手は私くむと
たまと
田中美希と
牧田光平でした。
そこあにはホットキャストウェーブの制作でお送りしました。